その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また下辺にこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。
皆さんおはようございます。ハレルヤ、主の皆を賛美します。オリーブの里でも、ここ久米川でも、礼拝に祝福がたくさんありますように。今日は神の国に入る資格と御言葉の権威と2つのことをお話しさせていただきます。今朗読していただいたところは、異邦人であるローマの百人隊長がイエス様もびっくりするような立派な信仰を見せたところです。異邦人であるということがポイントです。異邦人とは聖書でよく聞く言葉ですね。何人のことを言っているのでしょうか。それはイスラエル人以外の人たちのことです。イスラエル人は異邦人のこと、偶像礼拝をする民、立法を与えられていない汚れた民として見下していました。イスラエル人は父祖アブラハムが神様から選ばれたこと、神様とアブラハムが結んだ祝福の契約であるアブラハム契約を受け継ぐ神の民であるということを誇りにして生きていました。長らく神様に偶像礼拝をして逆らってきたことで、バビロン捕囚という憂き目にも遭いましたが、そこから帰還した時からは偶像礼拝を全くしないで、ただ立法をひたすら守ってきました。自分たちを偶像礼拝をする異邦人から切り離して、神の民としての清さを一生懸命に保とうとしていたのです。ですからイエス様の時代、見下している異邦人であるローマから支配されているということが我慢できませんでした。ローマ支配から解放してください、救い主よ来てくださいと、ローマの圧政から解放してくれる政治的救い主を渇望していました。そういう時に颯爽と現れたのがイエス様でした。イエス様はイスラエルの各地をめぐって神の国の福音を述べ伝え、病を癒し、悪霊を追い出し、たくさんの奇跡を行いました。羊飼いのいない羊のように弱り果てているイスラエルの民を見て哀れに思い、神の国の祝福の中にどうしても招き入れたいと力を尽くしました。最初は民たちは数々の奇跡を見てイエス様を歓迎しました。でもイスラエルの多くの者はイエス様を信じきることができませんでした。なぜならイエス様が与えたかったものとイスラエルが求めていたものが食い違っていたからです。イスラエルが求めていたイエス様が与えたかったものは本質的な救いである罪からの解放でしたが、イスラエル人が求めていたものは一時的な救いであるローマからの解放でした。ローマから解放されたとしても罪の支配を受けていれば本当の自由を得ることはできません。罪はしつこいし、神様は遠くて、心は乾いたままです。百人隊長はこのような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがないとイエス様に言わせるほどの信仰を表しました。それはどういう信仰なのでしょうか。まず 最初の場面から見たいと思います。1番は神の国へ入る資格です。役人隊長はイエス様が病を癒すことのできる方だと聞いていました。それで死にかかっているしもべを助けてもらおうとしてイスラエルの長老たちをイエス様のもとへ送ります。当時しもべはとても身分が低くてこのように愛されたり大切にされることのない存在でした。長老たちはイエス様に熱心にこう言います。役人隊長はあなたに助けてもらう資格のある人です。なぜなら役人隊長は神の民イスラエルを愛しイスラエルのために街道まで建ててくれたからです。アブラハム契約にあなたを祝福する者を私は祝福するとあります。イスラエルを祝福する良い行いをしたので百人隊長にはイエス様の祝福を受ける資格があると言っているのです。では百人隊長本人は何と言っているでしょうか。主よ、あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありませんと言っています。謙遜です。自分自身を冷静に判断しています。自分は異邦人だから異邦人である自分の家に神の権威を持つイエス様をお入れする資格はないということです。イエス様のもとへ伺う資格さえないと思いました。イスラエルの長老たちはイエス様が病を癒せることは信じました。でもイエス様を神様だとは思いませんでした。イエス様のことをあなたというふうに呼んでいます。一方百人隊長はイエス様に神の権威を認めました。イエス様のことを主よと呼びかけています。何気ない呼びかけやちょっとした言葉の端々に相手のことをどう思っているのかが現れますね。ではこの百人隊長のイエス様の祝福を受ける資格を神の国の祝福に入る資格と置き換えてみたらどうでしょうか。神の国とは神様がご支配する領域、祝福の領域です。イエス様が天から地上に来られた時に神の国も天から地上に一緒に放たれました。今地上では神様の御臨在のあるところに神の国が現れています。聖霊様がうちにおられるクリスチャン、その家庭、教会などです。そこはお互いの間に愛があり聖霊様の喜びと神様の圧倒的平安で満ちています。皆さんオセロゲームってご存知ですよね。黒と白の丸いのをひっくり返すゲームです。角を取ると有利なゲームです。地上は今オセロゲームのように神の国とサタンの国が領地をめぐって争っています。さてどんな人が神の国に入ることができるのでしょうか。良い行いをすることや生まれ持って神の民であるという資格が必要でしょうか。それとも百人隊長のようにしもべを愛するという高い人格が必要でしょうか。どうでしょうか。いいえ、資格は一つも必要ありません。神の国は今信仰によって誰にでも平等に開かれています。そもそも神の国に入る資格のある人はいないのです。罪があるからです。神様の完全な清さ、正しさの前に生まれたままの自分で立てる人はいません。罪があるからです。イエス様は罪があって資格のない私たちが神様の前に立てる道を切り開いてくださるために自ら 十字架にかかってくださいました。十字架上で私たちのすべての罪を代わりに背負い、私たちが受けるべきだった罪の報酬である死を代わりに受けてくださったのです。そして3日後に復活されました。復活は救いが完成しましたという印です。信じる者に永遠の命が与えられましたという保証です。こうしてイエス様はご自分を犠牲にして神様と私たち人間を隔てていた大きな壁であった罪を打ち壊してくださいました。一方的な恵みです。罪に支配されていた古い私たちはイエス様と共に十字架上で死んだので罪から解放されました。そしてイエス様と共に新しく生まれました。イエス様を信じた私たち一人一人に聖霊様が入ってくださるようになりました。聖霊様がこのうちに入ってくださったことによって私たちはイエス様と一つになりました。イエス様を信じてイエス様と一つになったことで資格のなかった私たちが神様のことをお父さんとお呼びしてずんずん近づくことができるようになったのです。神様は我が子よ、可愛い子よと言ってくださいます。神様の一方的恵みです。自分に資格がないことを自覚してイエス様を信じること、ただそれだけが神の国に入る道です。私がイエス様と出会ったのは夫のアメリカ駐在について行った時でした。英語は好きな科目でした。でも行ってみたらアメリカ人が何を言ってるのかさっぱり分からなくて困りました。車の運転があまり好きでない、苦手なので他に交通手段がないのでバス乗って危ないとか言われるので、行けるところが限られてしまいます。できないことが多くて自分が半人前になったように思いました。自分の力のなさを感じるばかりでした。一番悲しかったのは別れです。会う別れの始まりの言葉通り、駐在員は人と出会い仲良くなり帰国されて別れるの繰り返しでした。娘たちも私もとても仲良くしている親子がいて、その親子が帰国することになりました。ホテルで別れたんですけれども、まだ幼かった子供たちがホテル中に響くような声で、お泣きしました。こんな小さな子供たちにたびたび別れを経験させることが不憫でなりませんでした。そんな不安定な生活の中で変わらないもの、揺るぎないものを求めていました。心は空虚でした。人の体の中には神様の形の空洞があって、それは神様でしか埋まらないものだということをある姉妹から聞きました。また私はその神様の空洞に家族とか趣味とか生きがいみたいなものを無理やりねじ込もうとしたのですが、ぴったり収まるはずはありません。満足することはあっても一時的なものでまた虚しくなってしまいます。そんな時イエス様と出会うことができたのです。ただただ嬉しかったのを覚えています。状況は変わらなくても自分が変わりました。イエス様を見ていると他のことがあまり気にならなくなりました。自分にとってはあまり行きたくなかったアメリカでしたが、神様は本当に良いもの、最上のものを与えるために招いてくださったのでした。日本にいたらそこそこ満足してイエス様を求めなかったかもしれません。自分が空っぽだと意識するとき、そのときが神の国の入り口に立つときです。 マタイ5章3節、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだから。誰かが心の貧しさを感じたとき、イエス様のもとへ案内する人が必要です。そうでなければその人は神の国の入り口に立ったままです。私も愛する姉妹に手を引っ張られてイエス様と出会うことができました。一人一人に案内人がいたはずです。今度は自分が案内人となって、自分の周りのサタンの国を神の国にひっくり返していくことは、イエス様が大喜びされることです。私のその後なのですが、日本に帰国してから10年くらい教会から離れてしまいました。キリストの栄光教会に通うようになってから御言葉を学ぶ機会に恵まれ、神様のことが少しずつ分かるようになりました。それまではイエス様が、なぜ十字架にかからなければならなかったのか、そして神様がどんな方なのか、どんなことを考えておられて何がなさりたいのか、よく分かりませんでした。よく分からない方を愛せるわけはありません。御言葉を正しく学ぶことで神様の御心を正しく理解することができます。もっともっと御言葉を学んで、もっともっと神様を愛したいです。愛する兄弟姉妹と共に学び、祈り祈られ励まし合う幸いを得ることもできました。神様のことを思ってやると決めたことは必ず助けられることも経験してきました。私は弱いです。でも私のうちにおられる聖霊様は最強です。なぜならイエス様のうちにおられた聖霊様と同じ聖霊様だからです。皆さんの中におられる、お一人一人の中におられる聖霊様も同じイエス様と同じ聖霊様です。途中で臆病風に吹かれたり転んだりすることもあるけれど、何があっても神様の愛のうちにあることに変わりはありません。次は2番、御言葉の権威です。ルカの福音書7章7節を中心聖句に選びました。聖書を開ける方は開いて一緒にお読みください。ルカの福音書7章7節です。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。ありがとうございます。百人隊長がイエス様の言葉に対して全く信頼を表した言葉です。百人隊長はイエス様が家に来てくださらなくても言葉だけでしもべを癒すことができると信じました。事実癒されました。言葉だけで全てを支配する方だと悟っていたのです。なぜ百人隊長はこれほどまでにイエス様の言葉の権威を認めることができたのでしょうか。それは百人隊長が軍人でローマという権威の下にあったからです。権威の下にあるものは自分も上からの言葉に従いますし、部下も自分の言葉に従います。日常的に上からの言葉の権威に従うことが身についていました。では軍人ではない一般的な人はどうやって言葉の権威を覚えるのでしょうか。それは子供時代です。子供時代に親の言葉に従うことで覚えます。一人では生きていけない子供は親の権威と愛の下にあります。人にした意地悪は自分に返ってくるよ、意地悪しちゃダメだよって言われていたのに、意地悪しちゃったら自分も痛い目にあった。親は子供の性格や行動がよく分かっているので言葉の的確です。やっぱり親の言うことは聞くものだ、 親の言葉が自分を守るのだということを経験していきます。そういう経験の積み重ねから言葉を尊重すること、御言葉への従順を覚えます。親以外にも成長過程で出会う尊敬する先生や牧師、上司の言葉からも学んでいきます。親や牧師も人間ですから間違いもありますが、御言葉に間違いはありません。御言葉を守ることで自分が守られます。聖書全体を貫いているのは御言葉の権威です。御言葉の権威について百人隊長の信仰とイスラエルの信仰を比較しながら見ていきたいと思います。聖書は創世記一章、御言葉による創造の宮座から始まって最後のヨハネの黙示録まで、すべてが神様の言葉でなっています。第2テモテ3章16から17節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。天地万物の創造主であり主権者、全知全能で完全であられる神様の言葉は当然完全です。力があります。御言葉に権威があります。この御言葉の権威を旧約聖書を先祖代々よく知っているはずのイスラエル人が認めていませんでした。御言葉を霊の耳で聞いていなかったのです。イスラエルは御言葉の権威を権威として受け入れていたのなら、律法の本質が愛であったことを悟ったでしょう。律法の本質が愛だと悟っていたなら、律法を守っていると言いながら対面ばかりを重んじて神様も人も愛さないということはなかったでしょう。父祖アブラハムは信仰によって神様と結ばれていたのに、どうして律法の行いによって神様に認められようとしたのでしょうか。詩篇12編6節、主の御言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀と記されています。純粋で完全な律法にどうして口伝律法を付け足したのでしょうか。こういうことを今の時代もしていないでしょうか。混じり気のない純粋な御言葉に勝手に自分の考えを混ぜ込んで自分のいいように解釈していないでしょうか。それは御言葉の権威を権威として認めていないことです。聖書全体がイエス様のことを語っています。聖書全体がイエス様が救い主であることを指し示しています。それなのに聖書をよく研究していたはずの律法学者やパリサイ人の多くの者がイエス様を救い主と認めず、かえって神を冒涜する者として罪に定めました。一方、聖書をそれほど知らない異邦人である百人隊長はイエス様の言葉の権威を認めました。イエス様を神だと認めました。言葉というイエス様の本質も分かりました。百人隊長には霊的なことを聞く耳、見る目が与えられていました。イエス様は異邦人である百人隊長の立派な信仰に驚き喜ばれたのと同時に、愛する神の民イスラエルの信仰がどんなに悲しかったことでしょう。後に嘆いておられます。マタイ23章37節、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私はメンドリがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。紀元70年エルサレム神殿はローマによって崩壊しました。 様と人間をつなぐものは何でしょうか。それは御言葉です。御言葉はイエス様そのものです。ヨハネ一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉というのはイエス様のことです。イエス様は最初から言葉として存在していた方であり、神の御子であり、神です。そして父なる神様の御心を伝える言葉として地上に来られました。神様が私たちに伝えたかったとても大切なこと、神の国の福音を語り救いをもたらすためです。ヘブル1章1、2節にこう書かれている通りです。神は昔人たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。今やイエス様と一つになった私たちも神様の言葉です。言葉となって神の国の祝福を伝えていきます。御言葉の権威とはイエス様そのものの権威です。御言葉はそのままを受け入れることです。聖書を読んでいて、これは励まされるから好き、これは納得できないな、これは無理というようなことを思ったことはありませんか。それは御言葉の権威の上に、強いてはイエス様の権威の上に自分自身を置いていることです。無理と思える御言葉も無理でなくなる日が来ます。聖霊様が毎日毎日あなたを新しくしてくださるからです。毎日毎日あなたは少しずつイエス様により似たものとなっていきます。御言葉の動機は何でしょうか。それは神様の愛です。あなたを神の国に招きたい、あなたと神の国を楽しみたい、あなたに祝福を与えたい、あなたに平安を与えたいという神様の愛です。その愛に信頼して御言葉に従っていくなら、必ず神の最善に導かれます。自分を御言葉の権威の下に置いたなら、神の国の祝福のど真ん中に入ることができます。お父さんと駆け寄って右や左にそれていっては神様に抱き留めてもらえません。神様のど真ん中に入ることです。ど真ん中で生きることは神様から離れて生きる的外れな生き方から一番遠い生き方です。それは御言葉を守り、神様を愛し、神様に愛されること、恵みに感謝して神様中心に生きることです。ヨハネ14章23節、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちに御言葉を与えてくださっていることを感謝します。御言葉の権威を権威として認めて従っていくことができますように、どうぞお導きください。一人一人が言葉となって神の国を祝福を広げていくことができますように、神の国を広げていくことができますように、どうぞ力も機会も与えてください。オリーブの里の愛する兄弟姉妹の帰り道もどうぞお守りください。愛する救い主イエス・キリストの皆によってお願いします。お祈りします。アーメン。